こんにちは、内藤です。例の家族を殺人殺害して、逮捕された23歳の、長男の事件ですよね。が、少しずつ、経緯というか、が分かってきました。で、状況的にはまず最初におばあちゃんを後ろから頭を、打ってですね、時間を空けて次に母親と。また時間を空けて、次男、弟を。で、最後に呼び出したおばを玄関先で一発。で、全て全員頭部が狙われて、で、おばには首に刺さったことなんですけど、で、弟に2発、ボウガンを打ち込んでいるので、兄弟間の、関係性が非常に悪かったっていう部分が、一つ考えられるという部分ですよね。あとは、もう実行を計画してやったのか、突発的になのか分かりませんが、ただボウガンを用意しているので、遅かれ早かれやろうと決めていたのかなっていうふうに思います。で、おそらくですけど、この家族の中で長男は孤立していたのではないかっていうのが結構重要なポイントになっていきます。特にお子さんが非行や引きこもりになってくると、その対象となる子供以外の家族が、要はその本人をですね、ないがしろというか、あいつダメだなとか、もうこの先どうしようもないとか、ネガティブな言動、あるいはそういった表情をしていると、どんどん自信も当然なくなっていきますし、要はその、うつとか統合失調症とかもそうなんですけど、幻聴とかっていうところも結構思い込みっていう部分もそうですよね、が起きてくるんですよ。そうすると、ただ一瞬こっち見てボソボソ話して、家族話してることを全然本人の話してないのに、本人がそう捉えてしまって殺意を抱いていくようなことも結構あるんです。で、私ももう14年こういった仕事してますけど、割と紙一重だったかなっていうご家庭も結構ありましたし、実際に親を切りつけた子もいましたし、刺した子もいました。で、その子たちの話を聞いても、やはり、親御さんだったり兄弟の、目線や言動が大きく、心の中に傷を与えていって、そういう行為に及んだっていうことが、ほとんど私経験上100%そういった、感じでしたね。なんで、家族の中で誰一人味方がいない、自分で自分の状況が良くないことを理解しているのに、さらに追い込んでいくような言動を取る、焦らせるような言動を取る、無理やり何かさせようとするようなことをする、要は本人のペースだったり、本人に寄り添ったフォローアップができてないっていうことが日々積み重なっていくと、今回の宝塚市のような最悪の事件になりかねないっていうのが一つあります。で、特に今の20代前半や10代の子たちっていうのは、痛みを知らないっていうのが一つ、欠点の部分ですよね。昔、私が33ですけど、私でギリギリ友達同士で殴り合いの喧嘩しても、親も子供たちのことですからとか、学校の先生も暴力振る、悪いことしたら当然暴力振るうっていうのも、自分たちが悪いことしたしなっていうふうに納得できた世代なんですけど、そうじゃないのが今の20代前半とかメインの子たちなので、いかに言葉で伝えていくかっていう部分にプラスして、やはり支えていく側の親御さんのメンタルっていう心の状態がやっぱ良くないと、そもそもやっぱ非行構成っていうのはできないっていうのがあからさまに露呈した事件でもあるんですよ。近所の人の話聞いても、やっぱおばあちゃんが孫に手を焼いているとか、お母さんとかとね、喧嘩するような声が聞こえたりとかっていう、日々否定、拒絶や、人格を傷つけるような言動があったのかもしれないですよね。警察もなんとか来てたみたいですしね。なんで、もうそこまで行ってしまうとかなり、緊急性があるので、もう できる手は打っていかなきゃいけないんですが、ただ大体のご家庭はそこになる一歩二歩手前ぐらいの状況のご家庭だと思うんですよ。このままでどうするのとか、早く働きに行きなさいとか、もう働いてくれないとお母さん悲しいと逆にこうネガティブな鬱みたいな言動をかけてしまうと、これはもう結局暴言吐いてるのと似たようなことになっちゃうので、まあ、結果が同じになりやすいところなんですよね。だからこう、まあ、例えば鬱を支える、人にも同じことなんですけど、自分が飲み込まれちゃダメ、一喜一憂しちゃダメなんですよ。相手のペースとか言動に。そこを一喜一憂しちゃうんだったら、まだ支えていいメンタルじゃないっていうのが結構重要です。子供の非行を更生させたい、ひきこもりを改善させたいんであれば、あなたがですね、まず自分の心の状態を良くしていかないと、もう話にならないんですよ、そもそも。なので、私はやっぱその自己認識、自己情、自己信頼ってとこ大事ですよってとこを毎回話をしているんです。で、当然、これまでカウンセリング受けていただいた、継続的に受けていただいた方は、親御さんたちもやっぱ最初は理解しにくいところもあるんですよ。私が言うことが。本当にそれが今必要なのかどうかとか。ただやっていくと、あ、そういうことだったんだとか、あ、やっぱここは大事なんだっていうふうに、フィードバックして私に話してくださったりっていうことが結構多いんですね。でも結構物事の大事なことってやっぱ地味で目立たないことばかりじゃないですか。何事もやっぱ地道にコツコツやっていくことってすごい大事ですし、でもその最初の一歩二歩とか始めて2、3ヶ月ってそんな大きな変化って起こりづらい。稀に起こることもありますけど、起こりづらいんですよ、どんなことでも。だからその一発逆転みたいな、例えばダイエットで言うんだったら、1ヶ月で10キロ痩せたいみたいな。じゃあ1ヶ月10キロ痩せたいっていう人が1ヶ月10キロ落として、じゃあその1年後どうなってるか、それ大体リバウンドしてるか、筋肉が落ちてるかなんですよ。でも反対に、1ヶ月1キロ落とそうって決めて、1年続けた人って結果として12キロ痩せて痩せるわけです、1年後に。しかも、ゆっくり落としていってるんで、リバウンドする確率が極めて低くなる。ですね。なんでもそうなんですけど、地道にコツコツやっていくことは、結果としては長期的に大きな変化を生み出すっていうことって、このこと非行構成とかに関しても同じことが言えるんですよ。まあ、そういうことを考えながら取り組んでいただかなければ、今回の事件のようなことって、あなたの身にも起こる可能性があるっていう。これも他人事じゃないですからね。ああいう凶悪事件って、本当紙一重のご家庭ってかなりあるなっていう感覚を私は受けてますので、自分の子供を見る目線だったりとか、話し方とか聞き方とかってところが否定だったり拒絶だったりとか、あと押し付けとかになってないかどうかってところを今一度、確認してください。ここなってたら結構急いだ方がいいと思いますよ。変えていかないと本当に取り返しつかないことにもなりかねないですよね。今回は家族ってところで収まりましたけど、これがじゃあ第三者、前にあった新幹線の事件とか、相模原市の障害者施設の日本史上最悪って言われた連続無差別殺人殺傷事件もそうですし、第三者に矛先向かったらもう家族全員人生終わるぐらいの勢いですからね、今の時代にインターネットに全部出されて。から昔みたいに放置しとけばいい、ほっとけばいいっていうのが効果がないというか逆効果になりやすいんです。昔インターネットなかったので、なかったのもあったんですが、普及してなかったので、特にほっといて何か事件起こしてもそんなに知られなかったんですけど、今全部載せられちゃうので、家族の写真も職場も子供、他の子供たちの情報も全部載せられちゃう。名古屋で、名古屋の女子大生が、おばあちゃんをなんか殺人した、名古屋大の学生が殺害した事件も、女子学生の妹とかお母さんとお父さん全部顔写真も載せられて、職場も載せられてっていう、もう最悪な末路をたどっていってしまってる。そういうことも、起きてしまいかねないのが今の時代なので、しっかりとその辺を理解していただいた上で、自分が今何をすべきなのかっていうところを改めて考えて日々取り組んでいただければっていうふうに思いますので、参考にしてください。それではまた。